こんにちは。
こんにちは。
哲学の劇場の山本孝光です。
吉川博光です。
今日はですね、人文的あまりに人文的の第146回目となりました。前回はですね、吉川君がね、自重が入試問題に使われたということで、その問題を解いてみるという、リクエスト企画をやりました。で、今回はですね、また続けてになりますけど、リクエスト企画をやってみたいと思います。今日はどんなリクエストが来ているでしょうか？
どんどん消化していかないとね。今画面を共有しましたが、見えていますでしょうか？
バッチリです。
ずんだ1995さんですかね。YouTube 動画へのコメントでリクエストをくださいました。じゃあ読み上げますね。
お願いします。
いつも楽しく視聴させていただいています。4月から大学の助手に採用いただき、研究室をいただくことになりました。幸い研究室をもらえることになったのですが、自宅と研究室の本の区分けについて悩んでいます。これまではすべて自宅の本棚で管理していました。山本さんは研究室と自宅の本の区分けのルールなどありますか？もし可能でしたらご回答いただけますと幸いですと。まずは、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、めでたいですね。
ねえ、いいお話ですね。
春ならではの吉報ですね。とはいえね、悩みも尽きませんで。
そうですね。どちらかというと、これあれですかね。嬉しい悩み
そうですね。
に類する方ですかね。はい。
これ、どうなんでしょうね。山本先生は、これ、いかがでしょうか。確かに私もちょっと興味ありますね。研究じゃなくても、職場と自宅とかさ、
そうだね。
実家と一人暮らしの部屋とか、なんかいろいろあると思うんですよね。
そうね、複数のね、要するに複数箇所に本を分けておく場合のね、お話なので、後で吉川君にもね、お話を伺えればと思いますが、まずはね、ご指名もいただいたので、山本からお話ししてみますね。とはいえ、先にお伝えすると、ほとんど大したことは言えないので、がっかりさせてしまうに違いないと思いながらね、お話しします。基本方針としては、これは別に研究室か自宅かを問わず、私が一番重視しているのはですね、どこにどの本があるかを把握できるようにするっていうのが一番大事かなと思ってますね。要するに、たくさんある時に、あれ、あの本、どこにあったっけ、家にあったんだっけ、研究室にあったんだっけっていう、置き場がわかんないのが最もね、困るので、それがないように、したいなと考えているということですね。
じゃあどっちにあるかということよりは、どこにあるかが分かるようにっていうの方が優先じゅ、あの、重要高いっていうことですかね。
まさにおっしゃる通りでね。なので、変な言い方かもしれないけど、空間的には2つに分かれてるけど、研究室と自宅というのはね、空間的には分かれてるけど、全部なんていうの？棚 A、棚 B は自宅で、棚 C は研究室みたいに、そのぐらいの、感覚でいるわけですね。で、まあ、この本は棚 C にあったなっていうのが、分かるようにしたいと。そんな感じなんですよね。
じゃあ、これ棚 A にあるべきなのに、別のところにあるってのは困ると。
それが一番困る。そう。ということは、おのずから、お分かりになるかと思いますが、どの本をどの棚に置くかというね、分類の仕方が、鍵を握ると思うんですよね。で、まあ、具体例で言うと、今現在私自身はですね、基本的には自宅に本を置いていて、大学の研究室はどうしてるかっていうと、一つは、一応ね、研究室を持ってることもあって、何をこう研究していますかって話になる わけですけど、その時に私自身は今現在は学術の歴史っていう答え方をするんですね。で、その学術史に関わる本で比較的新しく手に入れたものは研究室にも置いていくことにして、っていうのは一つと、それから、自分の研究室に所属している学生の皆さんの研究テーマに関わる本もそちらに置くようにしているので、例えば今だとね、和辻哲郎関係の本とか、何でしょう、環境芸術みたいなね、テーマについては、そちらに本を少しずつですけど移動して、ともかくそこにあるんだっていうふうに、してる最中ですね。
なるほどね。まあ、一つには、これ、あんまり本質的な役割じゃないかもしれないけど、一つには、山本孝光教授の研究のある種のショールーム的な役割も必要なわけだよね。
そうね、
で、まあ、
そう
それ
そ
と、あと学生さんの研究テーマと。まあ、そう聞くと、結構、なんていうのか、区分けの軸ははっきりしてるようにも見えるんだけど、でも、まあ中には境界例みたいな、ちょっと
そう。
困る事例もね、出てくるよね。
出てきますね。しかも今言ったように学術史って言ったら実は何でも入っちゃうので、
そうだ
明
ね。
確に区別しようと思うとね、これはなかなか厄介だし、まあもっとね、別の区分けでも、例えば人文学ぐらい大きく言っちゃうとね、もう何でも入ってきちゃうので、そこでやっぱね、分類の仕方、自分なりの分類の仕方と、しかも、そう、さっき言い忘れたけど、私の方針のもう一つは、なるべく手間をかけないで、どの本がどこにあるかを把握できるようにしたいと。だから理想的にはね、データベース作ってどこにあるかっていうのを全部登録しといてっていう図書館スタイルがあると思いますけど、これはそもそもデータベースの、維持管理自体がね、めちゃめちゃ大変なので、少ない手間でっていう方針には反するので、そうじゃなくてね、なるべく手間をかけず区別したい。それから、ついでに言うと、時間が経っても思い出せるぐらいの、区別と。今この瞬間一生懸命細かく分類して、分かったつもりになっても、例えば1年後にね、そのルールを全部ちゃんと覚えてるかっていうと、案外忘れちゃうんでね。そういう意味ではざっくりした区別っていうのも重要なのかななんて思ったりもしますけどね。
いやー、しかし、なんていうか、方針を言葉にしてみると結構、なんか、いい感じの方針出せるけど、実際は大変そうだね。
そう。運用を始めた途端に多分ね、例外みたいなものが次々と出てきて、で、これはどうすんの？どっちに置くの？とかね、そういう、話に巻き込まれていっちゃうんでね、そんな綺麗にはいかないですね、これはね。
まあ、まずは、まあ、研究室をもらった時点では、その時点では自分の研究室における蔵書はゼロなわけだから、なんですかね、やっぱりミニマムな確率、ミニマムな、なんていうか、自分なりの約束事を作って、場合に応じてそれを拡大していくみたいな感じ？
ああ、そうね。そうそうそう。そういう意味ではね、今から構築されていく研究室の書棚の方をどうするか考えれば、それ以外は自宅にあるっていうね、そういうふうにも、認識できるから、研究室の方で何かね、区別なり管理の仕方を試すっていうのはありですよね。確かに。
なんか、やるのが自分じゃないから気楽に行っちゃうんだけど、スマートフォンのカメラで ISBN とかで登録できるようにして、研究室に入れる本は全部、ISBN で登録するデータベースで作って、困った時はそっち検索して研究室なければうちにあるっていうふうにやってみるとかね。
あ、それはいいアイデアだと思うね。そこになければ自宅にありますみたいな感じでね。 とかにすればいいし、で、それはもっと楽ちんをしようと思って私がやってるのが、今、吉閣のお話で思い出したけど、研究室はそうは言っても棚の数が有限、いや、うちだって有限だけど、研究室の方が棚の数が少ないので、本を入れるたび、その全体像の写真を撮っていますね。
あ、それはいいね。
それで、まあ私の場合だけど、ツイッターに時々それをアップしたりしてね、タグをつけてアップしたりして、置くと、あれどこにあったっていう時にその写真を最新版を見てね、ああ、ここにあるあるみたいに、把握ができるんで、これはすごく楽で、なかなか悪くない気がしてますね。
うん、結構わかるからね。34インチとか40インチのせ、あの、で見たら、だいたいわかるからね。逆さになっても。
なのでね、そういう手もあるかなというう
ん。
ふうに思います
うん。
ね。
そうですね。
吉川君はあれですか、職場と自宅両方に本が置かれたりっていう状態ありますか？
ないね。
あ、ない。
うん、基本ないですね。まあ私の場合、職場はもう狭いので、そもそもあんまり本を置けない。本当に一時的。神保町で買ったけど重くて持って帰れない本をとりあえず置いとく。で、それもなるべく家に持ち帰ると。まあ私はどっちかというとご存知の通り、PDF にした本と紙の本の 区分けに困ってる。
あれ、本は電子化しちゃったんだけ、まだ、手元にあんだっけっつってね。
で、これもなるべく電子化するっていう方向でもう軸足を決めちゃったから。いや、でも実際に物理的に研究室と家と本棚があると嬉しいことだけど、本当悩むな。
そうね。それは悩ましいと思いますね。物理的に近ければね、あ、ちょっと探し行こうって言って、ひょいひょい行けますけどね。私みたいに1時間ぐらいかかると、そういうわけにもいかないので。
ちなみに、あ、研究室にある困ったっていうことはないですか？
今のところはないですけど、そうなりそうな場合もありますよね。つまり明日の朝までに締め切りの、文章、作文っていうか原稿があったりして、資料どうしても見たくてあるはずなんだけど、あ、この前研究室に持ってったかも、みたいなね。そういうことは、なくはないんでね。
あと、平日に研究室に質問に来なかったくせに、週末に学生から問い合わせのメールとか来て、君の研究のその本、研究室だよって考えられますね、それは。
十分ありえますよね。まあそう、だからね、ここから先はちょっと贅沢な話になっちゃうけど、本当に今自分にとって重要だと思う本は、両方に一冊置いたりしてるケースもありますね。科学誌辞典みたいな、どこにいても聞く必要がありそうだっていうのはそうしますね。まあ、こうなるとね、吉閣みたいに電子化した方が、どこからでもね、見られるからいいじゃないかっていうことにもなるわけだけどね。
いやー、悩むけど、ただ、ちょっと羨ましいなと思うのは、ゼロからの出発でしょ？自分なりのビオトープをこれから作れるわけだよね。
そう、それはね、魅力的だ
ね、
よ
大
ね。
変羨ましいですね。
真っ
めで
さ
たい
ら
だ
な
けで
状
は
態
な
か
く。
ら。これがね、もう曲がりなりにも、しばらく経ったりしてるとね、すでにカオスになってたりするから。私、かつて会社員やってた時は、ゲーム会社の机の周りも本だらけにしてね、壁が立つぐらいこう積み上げてたんで、あれがやっぱりね、手痛い経験として、反省もあって少しだけね、そういう、なるべく手間をかけずに、でもどこにあるかは、わかるようにしたいっていう気持ちが生じたのはね、そんな過去の経験もあったりします。その頃はもうだからどこに何が、しっちゃかめっちゃかで、あれ？これ会社にあったよなとかね。まるで管理できてなかったんで、そんなことを考えたりしますね。
なんか山本君もいたと思うんだけど、言論カフェで皆賀信博先生とお話しした時に、なんか皆賀先生は あの大学、あ、あの研究機関の、あの、独立行政法人だっけ、あそこで働いてらっしゃった時は、もうとにかく何でも研究室に置くようにしてたっていう。
ああ、そうだね。
まあ確かにそれはそれで、あの、間違いの起きにくいやり方。ただ体感して、家に置く、どうすんだこれって気が重いっておっしゃってましたけど。
その皆川先生はちょうど確かなんかツイッターで拝見してたらね、その本たちをまた今度撤収する作業かな。あの段ボールに次々と詰めてね、あの石垣を積むとかおっしゃってましたけど。移動の手間がやっぱりね、物理的にあの結構大変っていうのは一方でありますからね。
やっぱり、あれですかね。
うん。
あの、どういうルールにするかは、まあ、あれだけど、小さいルールを試していって、
うん、
小さい失敗を積み重ねながら自分のルールを作っていくみたいな感じ。
うん、そうそうそう。
いきなり理屈でやると大失敗した後リカバリーが大変だから。
そうそう、最初にドーンと計画を緻密に立ててね、それに従おうとするともう取り返しがつかなくなることがあるので、うん、そう、吉川君が言うようにちっちゃいルールを試しながらねやっていくっていうのはおすすめですよね。
ね、研究室で毎週紐解くような本は研究室に、ね、
うん、そうそう、うん、
で、どっちでも読む本はもう思い切って両方に置いた方がいいよね、
この、うん、それはね本当そう言えると思います。あのそんなね膨大じゃないと思うので、これは本当に大切だし、いつも見る必要があるっていうのはね、両方にも置いちゃうと、うんうん、そうすると迷いが少し減らせますね、うんうんうん、
なるほど、
はい、
まあ、理想は5万冊ずつ自宅にっていうのが理想ですけど、まあ、そうもいかないっていう、
ね、そうもいかないというね、ことなんで、はい、
まあ、皆さんこれはちょっとあれだね、いろんな成功例、うん、失敗例を聞きたいですね、
う
ん、
そうですね、ぜひあのそういうね、自分はこうしてますよとか、これで痛い目に遭いましたよなんてね、あのそういう規模に関わらずあると思うので教えていただければね、嬉しいですね、はい、
まあ今日はこんなところですかね。
はい。
はい、というわけで、哲学の劇場では引き続き皆様からの、ご意見、ご感想、そしてリクエスト、お待ちしております。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。